こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ボイステック革命ゲーフェも狙う新市場争奪戦は、音声プラットフォームボイスを創業した尾形健太郎が、音声テクノロジーを次の情報インフラとして捉え、その市場性と社会的意味を論じるビジネス書である。主題は、ラジオやポッドキャストの延長に見えがちな音声メディアをスマートフォン後の接点、ブランド形成、コミュニティ運営、広告、企業内コミュニケーションまで広がる産業として読み直すことにある。著者は実務家の立場から、ながら聞きが可能な可処分時間、声が感情や人格を伝える特性、ゲハなど大手テック企業が音声領域に注目する理由を整理する、市場予測だけでなく、ボイスの運営経験や国内外の音声サービスの動向を踏まえ、企業や個人が音声をどのように活用できるかを考えるための入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、音声を単なるメディアではなく、次の情報インフラとして捉える視点、本書の中心的な特徴は、音声をラジオ番組やポッドキャストの意思形式としてではなく、情報流通の基盤そのものとして扱う点にある。スマートフォンの普及によって、テキスト、画像、動画の消費は拡大したが、それらは多くの場合、画面を見る行為を前提とする。尾形健太郎はここに限界を見出し、視覚を参入しない音声が移動家事、運動、身支度などの時間に入り込めることを新しい市場の出発点とする。DFA がスマートスピーカー、音声アシスタント、音声検索、配信プラットフォームに投資してきた背景も、端末や広告の競争だけでなく、人間とデジタル環境の接点を再設計する競争として説明される。音声は入力と出力の両方に関わるため、コンテンツ配信、検索、購買、家電操作、学習、社内共有などへ展開しやすい。本書は、この広がりをボイステックという産業概念で整理し、音声市場を既存メディアの補完ではなく、生活動線の中で情報接触を増やす領域として位置づけている。次に、ながら聞きが生む耳の可処分時間という市場機会。本書で繰り返し強調されるのが、音声の最大の強みはながら聞きにあるという考えである。動画や記事は視線と手の操作を必要としやすく、仕事、運転、料理、入浴、散歩などの時間には入り込みにくい。これに対して音声は、船田が別の作業をしている間にも情報を届けられるため、生活の隙間ではなく、生活の同時進行領域を市場化できる。著者は総務省統計などを参照しながら、目のメディアが争っている時間より、耳が接触できる時間の余地が大きいことを示す。重要なのは、これは単に再生時間が増えるという話ではない点である。ユーザーが画面を閉じている場面でも、継続的に関係を保てるため、ニュース、学習、ビジネス情報、企業メッセージ、ファン向け番組などの設計が変わる。特に忙しいビジネスパーソンにとって、音声は情報収集の追加手段ではなく、既存の行動時間を情報時間に変換する手段となる。本書はこの耳の在庫を音声広告や音声配信サービスの成長を支える実務的な根拠として扱っている。さらに、声が感情、信頼、人格を伝えることによるコミュニティ形成、ボイステック革命が音声を重視する理由は、効率だけではない。声には文字だけでは落ちやすい感情、息遣い、迷い、熱量が含まれるため、発信者の人格を伝えやすい。著者がボイスを通じて重視してきたのは、情報の正確さだけでなく、誰がどのような温度感で語るかによってリスナーとの関係が深まるという点である。これはブランドや個人発信にとって重要で、完成された広告コピーよりも経営者や専門家が自分の声で語ることが信頼の形成に寄与する場合がある。音声は動画ほど制作負荷が高くなく、テキストよりも人間的なニュアンスを残しやすいため、継続発信との相性も高い。さらにリスナーは通勤中や家事中など個人的な時間に声を聞くため、接触体験が比較的近いものになりやすい。本書はこの性質をファンコミュニティ、採用広報、企業ブランディング、専門家の知識共有に結びつけて考える。音声の価値を情報量ではなく関係性の濃度として説明する点が特徴的である。そして、音声プラットフォームの収益化を広告、課金、SaaSの複合モデルで見る。本書は音声市場の可能性を語るだけでなく、事業として成立させるための収益構造にも目を向けている。音声プラットフォームのマネタイズは単純な広告挿入だけでは十分ではない。著者はボイスの経験を背景に、プレミアム課金、スポンサー型の音声広告、法人向けサービス、ファンコミュニティ、企業内発信など複数の収益モデルを組み合わせる発想を提示する。音声広告は視覚広告と異なり作業中のリスナーにも届き、パーソナリティの語りと組み合わさることで自然な文脈を作りやすい。一方でリスナー体験を損なう広告設計や効果測定の未成熟さには注意が必要である。課金モデルでは、 無料配信による接点拡大と有料番組や限定コミュニティによる深い関係づくりの両立が課題となる。法人向けでは採用広報、ナレッジ共有、社内コミュニケーションなどの利用が想定される。本書の実務性は音声を流行のコンテンツ形式としてではなく、収益化と運用設計を伴うプラットフォームビジネスとして扱うところにある。最後に、日本の音声市場を国内スタートアップと海外潮流の接点で読む。本書は海外大手企業の動向だけで音声市場を説明するのではなく、日本のプレイヤーがどのように市場を作っているかにも焦点を当てる。ボイスのような配信プラットフォームに加え、音声追刻、音声合成、音声デバイス、コミュニケーションツールなど、国内の音声系スタートアップが関わる領域は多様である。書籍には音声広告やボイステックの将来をめぐる対話的な内容も含まれ、単一企業の宣伝ではなく、エコシステム全体を見ようとする構成になっている。ここで重要なのは、日本市場では欧米のポッドキャストやスマートスピーカーの流行をそのまま移植するだけでは不十分だという点である。生活習慣、通勤環境、ラジオ文化、企業広報、クリエイター経済、広告主の理解などが市場形成に影響する。さらに音声コンテンツは制作負荷が低い反面、継続性、話者の質、聴取データの活用、発見性の改善といった課題を持つ。本書はこうした未成熟さも含めて、音声市場を成長途上の産業として捉え、読者に参入余地と検討課題の両方を示している。結論として、本書は音声メディアや音声マーケティングに関心のあるマーケター、事業開発担当者、経営者、起業家、広報や採用に関わる人に向いている。特に動画や SNS の競争が激しくなる中で、生活者との新しい接点を探している企業には実用的な示唆がある。読者はながら聞きによる接触時間の拡張、声が信頼や親近感を作る仕組み、音声広告や課金モデルの可能性、企業内外のコミュニケーションへの応用を体系的に理解できる。一方で、制作技術の細かな手順や最新ツールの比較を求める本ではなく、市場構造と活用発想をつかむための本である。同分野の一般的なマーケティング書と比べて際立つのは、著者がボイス創業者としてプラットフォーム運営の当事者であり、音声を思想ではなく事業の現場から論じている点である。 GFA の動向、日本のスタートアップ、広告、コミュニティ、ブランド形成を一つの流れで結び、音声を次の情報インフラとして考えるための見取り図を提供している。ご支援いただける場合は、尾形健太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。